DMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは準レギュラーの私、山本しおりと
ワンコと滝沢純
がお届けします。
イエーイなんかテンションがおかしいぞ。
イエーイ、
やった、今日は人数が多いぞ。
何
どうもお久しぶりです。久々に帰り咲き、
お久しぶりです、
ね、3人揃いました。
3ヶ月半ぶりぐらいです。
そうです ね、
うん、
ね、
いやどうもいろいろありがとうございました。
本当だよ、ね、やっと再会したと思ったら2人になり1人になり、ね、次は0人かみたいな感じになったらやっと3人戻りましたよ。ゲッ、ね、トされました、
はい、
完全復活ですね。
完全復活、うん、別にあの病気してたわけじゃないんで、
う
ん、
そうそう、
ご安心ください。
たまたま、ね、は
い、
大丈夫、まあ、その話は後ほどゆっくり、うん、ね、ゆっくりゆっくり
ということで、
はい、
はい、はい、
頑張れ今日は週3が MC だぞ、は
い、それでは、
はい、それでは、は
い、切りながらしおりが喋っています。
それでは夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、
はい、
おやちょっと早くないか、
焦ったね、
焦ったね、
もうちょっと喋ろうかなと思った ら、 ったら
失礼しました、
はいはい、1分ぐらい早くなりました、はい、
ね、
ま
あ、でもこんなね、いきなりダメ出しされてね休んでたくせにダメ出しする
っていう、本当だよ、偉そうだよ、
すまん、失礼しました。
はい、
いや久々だから純ちゃんだって何やらかすか分かんないから、
ね、分かんないよ、私もおかしいから
怖い、
常におかしいから
怖いんですけど、隣にいる人が怖いんですけど
一応の外見は変わってないんですけどね、
うん、なんか別、中が別の人になってなんかもう夢かな神社やってないのに夢かな神社みたいな人が
夢かな神社をそんなあの極物のように言わないで、あれ
は怖いよ、
あれはすごいパワーのある神社なんだから
そうだよね、
そうだよ、
そうだよね、
ご利益が出た
んだよね、どうでしたか、じゅんちゃん、久々ですけど、
久々ですね、
ほんと久々ですよね、
ね、
てかこの間の打ち合わせで久々に会ったし
ね、
会うのも久々だったよね、本当に、
うん、会うの久々、そう、ね、あんなにだって会わないことなかったもんね、
毎週のように打ち合わせのよ、うん、打ち合わせ収録でとりあえず週1では会ってたのに
ね、いやいやいや、毎週会ってるから別にお休みの日とか会わなくていいみたいな、そんない
いそうなの、そういうことなの、
そうだから、ね、芝居とか一緒に見に行くんですか、うん、って聞かれて、うん、いやそんなに会わないでいいとか言ってた2人なのに、
会わないでいいと思う、
実は意外と行かないみたいな、
ね、そうね、
なんか一緒に行こうかみたいなこと言うと、うん、なんかタイミングも合わないし、うん、お互いなんか一人で見に行く
こと、ちょっと趣味嗜好が違ってたりも
するし、見たい芝居が違うんだよ
ね、
ワカムさんのだよね、一緒に見
る、そうだね、うん、あれは初めて、
初めて初めて、
そうだよね、
お休みの日にワッキーと初めて待ち合わせしたの、うん、当時ワッキー
ね、そう、
何それは2人で、あ、これ行きたいねっていうのがあったの、
それはね、うん、ゲストに来ていただいてラジオドラマの脚本を書いていただいた方のお芝居だったので、うん、じゃあ行きましょうって言ったら、うん、面白そうだ、ぜひ行きたい、
あ、2回行ったか、
そう、あ、そうね、
2回行ったよ、タイニーアリスと、
うん、そかそかそか、
楽園と行ったから、
うん、どっちも若菜さん、
どっちも若菜さん、
うん、若菜さん関連では、うん、一緒に行くみたいな決まりができ
た、決まりなんだ、
わかんない、わかんない、
この間来なかったじゃん、
この間は予定があったんですけど、ごめんなさいね、行きたかったです、ね、
私行きました
1日しかなかったから、
そうなの、1日1回だったね、まあ、まあ、それはともかく、
それはともかく、それはともかく、でございました、元気なようで何よりでございます、
はい、ありがとうございます、
元気すぎて私ちょっとビビってます
ちょっと歯止め効かなくなりがちだからね、
元気すぎる、じゅんちゃんは怖い、
なんかでもこの間さ、ワンコさん一人らしいので、
うん、
応援メッセージ、
はい、
に、なんかオンマイクの、
そう、お仕事、
仕事してたよ、
そうそうそう、私、どんなお仕事ですか、
影慣れ
影慣れって
影慣れ
多分聞いてる人分かんないと思うから、うん、どういうナレーションとは違うんですか、
ナレーション、ナレーションを、うん、何をナレーションっていうかにもよると思うんだけども、うんうん、私がその仕事でやってた影慣れは、うん、なんだろうな、簡単に言うとイベントがステージで進行しているときに、はいはいはい、まあ、その舞台の袖の中で進行に合わせて次は何とかですとか、
その
VTR 流れるんだったらその紹介をしたりとかってするようなのを、まあ一般的に影慣れというのかしら、ステージの上に立ってこう人に顔を見せながら進行していくんじゃなくって、
進行アナウンス的な、
進行アナウンス的な影慣れですね、
なるほど、
面白かったよ、
よく学会
学会
あ、うん、あるね。
そうそうそう、
とピアノの発表会とかで次はショパンの何々です、
あ
ーコンサートとか
声だけで、ね、
コンクールとか、
うんうん、その人は出ないけど、ね、結構がっつり説明する役割の、
うん、そんなやつですよ。影
慣れ、
顔が出ないのはいいよ。
そうだね、
顔出したくないからね。
かたくなに顔出し NG、 かたくなに顔出ししない、うん、ちょっとところどころ出てるけどね。
うん、そうね、
そうそう、やむを得ず出ているところがあります。
え、でもそれは何、継続している仕事、
あれは基本単発なのね、
うん、ただ
そういうのがあれ ば、 まあ、その時に声の方で
またどうですかって声がかかる、う
ん、なるほど、
ようになった。2回目がこの間でした。
お
で収録が先に決まってて、うん、後付けの予定でどうですかって言われて、うん、私はあの基本は先約優先なんですけど、うん、これは断れない
と思って。そうだよね、前回のことがあって、せっかくね、
はい、2人に詫びました。お願いだから行かせてくださいと頼みました。
いやでもね、夢かなの趣旨としてはそちらの方をメインにしていただいて、どんどん発展していただく方が番組的にも良いので、それは全然構いません。
やっぱり巫女がさ、あんなおかしくなってるのに自分のやりたいことできてないじゃんとか言われると一気にこう信憑性ダウンなので、そういう意味では良かったなと思いました。
そうですね、巫女が着実に夢へのステップアップを叶えてるようですよ。
ありがとうございます。
神社へのお便りもお待ちしておりますよ。
巫女
が待っております。
猫がおかしくなりつつ行動してくれますから。
そうだよね。
ちなみに夢かな神社厳しいので、うん、
厳しいのかよ。
自分で頑張ってる人を応援するんです。
あ、なるほどね。
普通に口開けてる人を応援はしない、うん、あ、しないとか言っちゃいけない、頑張んなさいってお尻を叩くかもしれないけど、うん、頑張ってる人を応援します。
はい、
う
ん、
はい、
終わっちゃった。そんなわけでワンコちゃんが一人いますよ。
そうなんですよ、
あれ頑張ったね、
うん、いや頑張りましたよ、
ね、めっちゃ喋ってたね、
超びっくりしたよ、うん、私一人かいみたいな。どうすんべみたいな。いやでもね、ありがたいことにね、お便りをたくさんいただいて、うん、2人からもね応援メッセージ、ね、責任を感じた2人が、うん、やばいって思って応援メッセージくれて、
朝応援メッセージ的なものないの
って。そう、くれよって、
頑張ってって
前から言ってたのに、くれないから朝もう一押しでくれよって言ったら、慌てて朝くれて、そうそう、今かって、
結構ギリギリだったよね。
かなりギリギリだ
った、ね、間に合わないかもしれない。
しかもね、あの時パソコンが壊れて、
う
ん、
あーそうなの、
やべえってなりながらガーって、もうなんか変な感じでプリントアウト、パソコンというかなんかファイルがおかしくなっちゃって、うん、プリントアウトできなくなっちゃって、うん、やばかったあの日は。本当に嫌な汗をかきまくって、はぁはぁ言いながら私ここで
ギリだって、本当ギリギリだと思うんだ
ね。いやいや、でもそのおかげでね、なんとかメッセージで助けられました、
ね、はい、まあ、確かにお便りもいっぱいもらってるしね、
たくさんいただいて、そう、そして聞いていただきましたか、私の独断と偏見による怪談コーナー。
それは私に聞くかい。
じんちゃん、
私
もちろん聞いてくれたんですよね。
私も聞いたよ。まんこちゃんがパーソナリティ一人でやった回は、
う
ん、2回とも、うん、聞いてますよ、うん、でもね、正確に言うと 1.5 回、うん、
つまり怪談コーナーのところは
飛ばしました、
聞かなかった
のかい。でも面白かった、
なかなか
怖かった、
怖かったでしょ、
うん、怖かったよ。
あ、そう。よかったわ、聞かない
で。なんかね、あの雰囲気も良かったよね、まんこちゃん。
そう、
不気味な感じ、
不気味な感じ演出してみた、うん、ちょっとね、オリジナル BGM もね、そうそう、ちょっと変えてみてね、うん、ちょっと怖い感じにしてみて、
うんうん、よかったね。
まあ怪談好きだからね。
そう、怪談好きだから、うん、まさかそんなに純ちゃんが怪談嫌いだと思う、
ね、嫌いっていうか、こうね、触れないようにこう避けて通ってるのね、
うん、
縛りとこう階段の別にイメージしなくていいところとか、イメージしなくていいものとかを、う
ん、はいはい、
クリアにポンと出すんだよね。
イメージできちゃう、
想像しちゃって怖くなる、
ね、前編を通してイメージしてるわけじゃなくて、うん、ワンシーンだけポンってくる、うん、だから割と強烈にそこが残っちゃって、うん、夜トイレに行けなくな
ったりさ、布団入ってから思い出したりとかさ、
思い出すんだよね。
お風呂入ってる時が一番
怖いね。
目閉じられないよね。
そう、なんかさ、ガタンとか落とすとかさ、
ガタンとか
チャポンとか
髪の毛洗ってる時が一番怖いよね。
無防備だからね、
ドキドキするよね。なんか私ね、怖い話、私、うん、階段好きだけど、うん、怖がりなのね、うん、だからやっぱりトイレとかお風呂とか怖いよね、
うん、
でも見たいから見ちゃって怖くなって、うん、そういう時はもう絶対に目を閉じないで、うん、あの後ろ側で頭にシャワー。
どういうこと、
水乗りみたいな感じになって、
あのシャンプーハットとか使わないの？
使わない使わない、そのままの状態で、うん、背面でシャワーを浴びて決して目を閉じないようにして頭を洗う。
しみるよ
大丈夫よ、いけるの、慣れたから。
そんなに長いことやってんの？
意外といける
ね。
でも聞きたい
怖い話聞きたい、あ、大丈夫だったの、あのロケは、
ロケ、あー、うん、そう心霊スポットに行ってきました ね、うん、
連れてこないでよって言ったんだけど、私ね
連れては来てないと思う、うん、大丈夫、
大丈夫、
起きた、
起きた、連れてきてる
怖い、怖い人が来てる人間が一番怖い
ね、名前の人間怖いよね、まあ、
確かに ね、 怖いよね、
行ってきました、ね、でもなかなかね、うん、怖かったですね、なんか結構いわくつきの施設の中で、なんか本当は外でやるつもりで、うん、外でですって言われてたんですけど、うん、台風直撃しちゃって、うん、ちょうどロケの日が、
ね、
そうそう嵐になって行こうと思ってたところがちょっと危なかったので、足元とかがちょっとあんまり良くないところだったので、うん、この雨の中だと暗いし危ないので、うん、ちょっと急遽別の候補に、何個か候補があって一番怖いところに行こうって言ってたんだけど、うん、そこじゃないところにしましょうって言って、う
ん、3番目ぐらい、
そうそう、いろいろお昼早めに行って、うん、お昼ぐらいに見て、あ、ここはちょっと雨、夜難しいなって感じなので、うん、ちょっと室内のこのスポットの方に変わりまして、でもなかなかそれも怖かったですね、やっぱ真っ暗でっていうのは、真っ暗で知らないとこじゃないですか、いきなり連れて行かれたところだったから、これは怖いって思って、これどうすれば正解なのかっていう感じあとなんか虫がいっぱい、
いや私それが嫌だ、
そうなんかさ、しかもなんか、え、ここにいるみたいな感じの虫がいて、
どういう虫それ、
なんか、いや、そういうなんかよく古いところとかに行くところが、意外とそこ連れて行かれたところが綺麗で、最近まで使ってたところだっていう割には、なんか妙に虫が多くて、しかもなんかちょっとなんて言うんでしょう、そういう
サイズが大きいの、
サイズが大きくてタカル系の虫がなぜかそこら中にいるんじゃなくて、ある一箇所に集中してたりするから、え、なんかそれそこってなんか、そうそう、なんか虫ってそういうのにやっぱ行く、
栄養あるね、そこ栄養あるね、
そう、なんか、何かが何かがあるんじゃないのみたいな、
引き寄せられる何かがそこにある、
うん、そう、ポイントに集中してたから、それが怖くて、やべえって思って、でなんか古いとこじゃなくて逆に綺麗だからこそ怖いみたいなのもあったので、いや、これは本当やばいなって思って、帰ってそこ塩を撒き散らしました
そうね、
どこの塩使ったの、
いや、
普通の塩
ですけど、
まさか食卓園じゃないでしょうね
食卓園です、
大丈夫なんか、なんか荒塩じゃなきゃダメ、
大丈夫だと思うんだけどな、普通の塩を振りかけ
ましたけど、アコウの塩とか
ダメかな、
え、何それ説得力ある、
説得力ある、
巫女だから、
そうそう、巫女だから、
それできてたらすいません、巫女に全部移してきます、
巫女に払ってもらって、
そうですね払えるかな
ちょっと違うかな
怖いんだけど、
そうね、
そうそう、
ね、さてさて、ね、そんな一人 MC の時にですね、そうそうそう、なんかそうお便りたくさんいただきまして、うん、ありがとうございます、皆さん助けられまして、その時にお便りいただいた方からさらに、うん、そのお便りの紹介したやつのお返事みたいなお便りさらに紹介いただいてるので、ちょっと紹介してもらってもいいですか、
はい、では、ラジオネームガーベラさん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、この間お花を長持ちさせる方法についてお便りしました、ガーベラです。夢かなブログ読みました。お花を長持ちさせるのに十円玉とは驚きです。
私も驚きました、
うん、ね、私もびっくりした、
うん、ね、うん、ね、局長さん物知りなんですね
局長が笑ってる、うん、
おにぎり食べながら
笑ってそこをバラさなくていいでしょ
ちょっと大事なとこかなと思っ て,
っっていじらないでいじらないでいじられ
ないのもいいこと
今度試してみますね、置く場所も太陽が当たった方が良いかと思い、
ああ、
そうだよね、
まあ、植物だから
ね、
そうだね、
窓辺にしていたのですが日の当たらない、ちょっとかわいそうな
日陰の
ね
でもね、今暑いからね、やっぱり、
確かにね、
お水がお湯になっちゃうと多分ダメなんですよね、
うん、そうだね、それも、うん、涼しい場所にしてみています、うんうん、花の絶えない日常、私の夢です、
応援しましょう。
みこが
夢だった。
みこ応援します。
覚醒。
これからも楽しみにしてますね。ということで。
はい、ありがとうございます。そう、お花がね、長持ちしないのでどうしたらいいですかっていうお便りいただいて、
ね、私身につまされるね。
そう、私もすぐ枯らすから。いやでもね、やっぱね、暑いから水がお湯になってるせいだと思いますみたいな。水をこまめに変えた方がいいよって言って。
鉢植えに氷を置いたりする。
ああ、効果ある。
あの水だと湧いちゃうなと思うから氷を
氷で溶かして水に冷水にするってことね。
髪の毛もさ氷入れとくといいとか、
ね、あそうね、やっぱそうなんだ、暑いとやっぱそうだよね、熱帯以外のお花は暑すぎるのは嫌いだよね、やっぱり
人間だってね、
じわってなっちゃうからね、ぐったりしちゃうからやっぱり、そうそうそう、でその話をして収録の時は私がお水変えた方がいいかもねみたいな話をしてたら、収録後に局長が10円玉入れるといいらしいよって言って、
銅の成分がいいの、
多分そうだ、銅あれがちょっと溶け出して、銅ってすごいよね、なんかだって排水溝のぬめり取りに
あれ銅なんだ、
消臭効果もあるとか言
う
から
、
銅万能じゃね、
あじゃあ10円玉靴の中入れとくといいの、
そうそうそうそう、消臭効果、匂い消えるんだって、
効果があるらしいよ、
すごいらしいです、ね、っていう話をね、聞いてみたいな話をね、そう、せっかくだからってブログで紹介したら、なんか別の方からもちょっとお便りというか補足みたいなのをいただいて、やっぱり10円玉説有名だったみたいで、私全然知らなかったんだけど、10円玉入れるのもいいし、あとは水切り、切り花だったらもう先っぽが切れてるけど、さらにその中で茎の先端を切ると水の吸い上げがさらに良くなりますよって、
あでもそれは時々やる、
っていうのと、あと歯の裏側に霧吹きで水をかけると良い、多分表面も乾燥して歯の表面からも呼吸してるから、そこを湿らしてあげないといけないのかなみたいな、そこが熱くなりすぎると蒸発しちゃうから、
根元だけ冷やすんじゃなくて葉っぱも冷やした方がいいよ
っていうようなね、コメントとかもいただいて、みんなよく知ってるって思って、そう、夏は特にね、やっぱりどうしてもそんなに持たないけど、ちょっとでも長持ちね、綺麗なままでいてほしいじゃないですか、
ね、
ね、10円玉入れて、霧吹きで水かけて、
涼しいところに、
涼しいところに、
はい、大切に育てましょう、
ね、本当はね、
は
い、温度管理とかしてあげなきゃいけないんだろうけど、
ね、そこまで
は多分ね無理だから、それはしょうがないので、なるべく涼しいところに置いてあげて、氷入れるのいいかも ね
氷入れて、試して、
ね、いいかもしれないですね、はい、お便りありがとうございました、
ありがとうございます、ということで、はい、あのトークのお題もこの今後も募集してますので、はい、ぜひまたよろしくお願いします、
はい、
続きます、
頑張れ。